Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1739回、9月17日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日も裏方でございますよ。はい、気候は秋になってきましたね。涼しい、出雲も涼しい感じで、お昼頃までは雨が降ってましたけどね。それからは雨上がって、夜も半袖だとちょっとひんやりした感じですけどもね。皆さん風邪ひいてませんか？けいちゃんこんばんは。あ、M ステしてる？裏で。キーちゃんこんばんは。小暮さんこんばんは。月ちゃんこんばんは。って。お散歩さんもこんばんは。はい。今日のアートワークは、土曜日月ちゃんの病院へお見舞いに行ったんですけども、浜田の駅で遭遇した貨物列車ですよ。DD51、はい、山陽本線が寸断されている影響で、今名古屋から福岡行く貨物列車が山陰線経由で走ってますけどもね。伯備線、山陰線、山口線経由か。はい、これはね、病院に着いた時、私も JR で行ったんでね、着いたホームに泊まってたんですけども、あ、隣のホームですね、隣の島のホームだったんですが、わざわざそこ行ってね写真撮ってきましたけど、で病院から今度帰る時はね、反対向きの貨物にもね出会いまして、上り下り両方ともね見ることができましたけどもね。これもなんかもうちょっとしたら終わるみたいですね。山陽線いつ開通だったかな、そちらが走れるようになると多分通常の運行に戻るはずですんでね、終了する前にまみれてよかったなぁと。あ、今月いっぱいで山陰線周りは終わるということらしいんでね。結構ね、鉄オタがね鳥オタカメラ構えてね写真撮ってましたけどもね。お散歩さん、昼間は暑かったけど今は涼しい。結構30度超えだったとこ多かったみたいですね今日は。よしさんこんばんはです。はい、ということで、まあ土曜日に月ちゃんのお見舞いに行ってきましたが、結構元気でしたよ。退院も近いのかなって感じはしますけどもね。退院が近いというか、多分病院から追い出されるんじゃないかなって感じもしますけど、リハビリももうすることがないらしいんでね、はい、いつまで好きちゃん病院で粘れるか、サイコロステーキまで粘れるかって感じですね。 あうちゃんこんばんは。ゲリラ豪雨だったさっきまで。あ、関東の方なんかゲリラ豪雨で雨が降ってましたね。ニュースでやってましたけど。はい。まあ3連休だった方が多いんじゃないかなと思いますが、私は今日普通に仕事してましたけどね。来週も3連休ですよね。来週も月曜日仕事なんだよな。3連休は全く恩恵を受けませんけどね、私は。まあ、スキちゃんもね、連休だった関係もあって、たくさんの皆さんのお見舞いを受けてたみたいですけどもね、会社絡みの。血圧もね、今日は、昨日今日かは安定してたのかな。昼間もそんなに上がってなかったということで、看護師さんとなんでだろうっていう話をねどうもしてたようですけどもね。はい、ということで、まあ早ければ来週月ちゃんの声が出てくるかな。まあとりあえず土曜日病院の中でね短めの収録をして土曜の夜にねアップしておきましたけど、にゃんこま枠で、まあ、病院の中だったんでね、2人ともちょっとボソボソと喋ってたんで聞き取りづらいかなっていう気はしましたけどもね、はい、とりあえずアップロードはしておきました。まだ聞いてない方はねぜひ聞いてみていただきたいと思いますよ。はい、まあ秋ということで、サンマの値段がね、なんかだいぶ下がってきたらしいですね。北海道の地震の影響で、8月に入った頃は安かったんですけどもね、大量で。一気に500円ぐらいまでボーンと跳ね上がったんですけども、これがまた下がってきたということでね。私はまだ今年のサンマを食べておりませんが、皆さんはサンマ食べられたでしょうかね。で、買うときですよ。サンマの鮮度どうやって見分けるか。一番簡単な見分け方はですね、サンマの尻尾を持って頭を上にしてやるんですよね。で、これでピンと立てば鮮度がいいやつ。くにあって曲がるとね、鮮度が落ちてるやつっていう風なね、見分け方をするらしいんですけども。ただ普通スーパーとかで売ってるのってパックに入ってるわけですよね。でパックに入ってるとさすがにそれを開けて持つわけにもいかないんですけども、パックに入っている場合はサンマの下顎、これがね黄色いものは新鮮だそうです。鮮度がいいそうですね。でこれ鮮度が落ちてくるとね、下顎がだんだん茶色っぽくなってくるらしいんですよ。なので買われるときはサンマの下顎何色かなってね見てやると美味しいのに当たるかもしれませんよ。小白さんこんばんは。ケイちゃんサンマ今日買ってきた。値段戻ってた98円。あ、いや100円ぐらいまでやっぱ落ちてるんですね。冷凍サンマ確かに冷凍サンマは立ちますけどね、生サンマですよ、生サンマ。小木さん、頭と腹の抜いたサンマをが売っててびっくりしました。そこまでしてあるのっていうか、サンマのあの腹が美味しいじゃないですか。ケイちゃん、スーパーは発泡の氷の中で売ってる。あ、これだと思ってますよね、尻尾の方を。ピンと立てば新鮮ということですんでね、はい、ぜひ安くなってるんで皆さんサンマ食べましょうね。私も食べたいですけどね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますが、スキちゃんにね URL を貼ってもらうんですが、看護師さんがねどうも寄るという話なんですが、なかなか看護師さん来ないようでしてね、 とりあえずスキちゃんに URL を貼ってもらうことになってますが、途中でスキちゃん看護師さんが来たら一旦抜けるということなんでね、よろしくお願いしたいと思います。お散歩さん腹綿苦手なので処理して焼く。腹綿が美味しいのに大人の味ですよ、大人の味あ、大人の味あ、ハムトークンさんこんばんは。雷の音でしたと見逃した。あ、雨が降る前なのか降ってる最中なのかですね。キイちゃん最近は腹綿取る、なぜなぜはい、それでは本編の方行きますんで、スキちゃん URL よろしくお願いしますね。はい、まずですねトラベルウォッチからいきたいと思います。 JR 西日本と南海電鉄関西国際空港へのアクセス鉄道線を9月18日明日ですね始発から再開ということだそうですね。はい、こちらはあの台風の影響で、連絡橋に担架がぶつかって道路片車線とそれから鉄道線被害を受けてたんですけども、これがどうも復旧するということはそうですね、鉄道線に関してね。JR 西日本と南海電気鉄道は9月15日台風21号の影響で不通となっていた関西国際空港へのアクセスを担う鉄道線、臨空タウン駅から関西空港駅間を18日始発から再開すると発表しましたということで、もともと21日、再開を予定してたんですけども、早めの復旧ということでね、15日に前倒しになったということのようです。はい、これで、ラピッドとハルカ関空まで走るようになりますよということですね。ただ空港の中がねまだ完全に復旧をしてないんでね、とりあえず鉄道で空港までの足はなんとか確保できるという形のようですけども、関西空港自体の完全復旧はまだもうちょっと先になるということのようですね。はい、もう私も関空は1回しかね行ったことないんですけどもね、その時は羽田じゃないよ、伊丹からのリムジンバスで行ったんで、この鉄道でね関空に行ったことはないんですよね。一度鉄道で行ってみたいなって気はしますけどもね。野呂すみさんこんばんは。サンマの腹綿は捨てるよね、ヌコボ食べないよね。コアクさん、綿は抜くなら酒と醤油で軽く炒めて身につけて食べるといいよ。ああ別に調理するってことか。サンマは小顔で胴の太いものが良いと聞いたことがあるかな。あ、それは油の乗りですよね、太ったのがいいってやつですよね。はい、それでは次の記事はこちらは宇宙ネタですね。URL が上がるかな。あ、入力中だから上がるんでしょうね。エンガジェット日本語版にあった記事です。月へ行くのは日本人、それは誰、イーロン・マスクの日の丸ツイートで SNS ざわつくという記事が上がってました。初の民間月旅行客と契約したというスペース X とそれに続くイーロン・マスク CEO のツイートに対して SNS 界隈では誰が行くのかがにわかに話題となっていますとい ということだそうですね。これはですね、イーロン・マスクに対してね、月へ行くのはあなたではないのかって尋ねたんですけども、これに対してイーロン・マスクが日の丸の国旗をね一つだけつけてツイートしたらしいんですよね。というわけでスペース X の月面旅行、月面旅行、月旅行、月面に降りるわけじゃないですよね、月旅行、どうも日本人が最初に行くのではないかということだそうですね。誰なんでしょう。当初はですね、初音ミクだの、サトシ中本だのという妄想ツイートがあったらしいですけどねでその一方では、松本零士じゃないかというツイートもあったらしいですけど、まあ、これはないだろうな、はい、でまあ現実的に行きそうな人ってことになるとホリエモン、ただホリエモン自身は否定する発言をしているらしいですね。あとは孫さん、それから ZOZO タウンの前澤さん、まあ、金持ってたらこのぐらいかね、はい、まさかうちのリスナーさんじゃないですよね、はい、というわけでまあ本当に日本人が一番最初に乗るのか、そこも疑問ちゃ疑問ではありますけどもね。それでは次の記事ですよ、気になる気になるさんの方にあった記事です。ソフトバンク9月21日はソフトバンク 表参道のみ午前8時にオープンへという記事が上がってました。ソフトバンクは iPhone XS、XS Max と Apple Watch シリーズ4を9月21日に発売しますが、発売日である9月21日は東京表参道にある直営店ソフトバンク表参道のみ午前8時にオープンすることを案内していますということですねただ現時点で発表記念セレモニーを行うという発表はないそうですけども、まあ何らかのセレモニーは行うんじゃないかなというふうに見られてるようですよ、はい、あと昨年発表記念セレモニー開催したソフトバンク銀座は通常通り10時からの営業というふうになってるんで、こちらではあまり大きなイベントは行われないんではないかなと見られてるそうですね。そして au さんも8時オープンの記事が上がってます、気になる気になるさんの方にあった記事です。 au 9月21日は一部直営店を午前8時からオープンへという記事が上がってました、こちらも発売記念セレモニーを行うという発表はないそうですけども現在午前8時にオープンを案内している店舗は3店舗ということで、 au 新宿、 au 名古屋、 au 大阪、この直営3店舗は午前8時オープンということだそうです。3店舗全部でイベントというのはないかもしれませんけども、まず一番可能性があるのは au 新宿、ここで何らかのセレモニーがあるかもしれませんね。でドコモさんに関しては8時オープンする店舗っていうのはね、今のところ公開されてません。この後もしかしたら発表があるのかもしれませんけどもね。 それでは次の記事ですよ。こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。え、ハムトンクさん21日出雲市駅近くで仕事？何するの？仕事って、はい、携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク、新 iPhone ユーザーが来年4月まで月2480円からになるキャンペーンという記事が上がってました。ソフトバンクは新料金プランのウルトラギガモンスタープラスへ加入するユーザーを対象に、利用料金を割引くギガ使い放題キャンペーンプラスを開始しました。対象は9月6日から11月30日に新規契約、機種変更、契約変更のいずれかでウルトラギガモンスタープラスへ加入する個人ユーザーです。2019年4月請求分まで毎月1000円の割引が適用されるということで、対象機種は iPhone5 以降の iPhone と 4G 対応の Android スマートフォンということだそうですね。このキャンペーンを使うと最も安い場合、固定回線とのセット割、1年契約の割引、あと家族での加入、この条件を全て満たした場合、来年4月分まで料金が月額2480円になりますということだそうですね。うん、結構縛るな。固定回線とのセット、まあ、1年契約は簡単でしょうけども、家族での加入、これ家族何人なのかな、ここは3人とか4人とかって言われるとおいおいって感じはしますけどもね、はい。トム・クランクさんは夜間に出雲の駅の近くで仕事、ますます怪しい。はい、それでは次の記事は気になるキナーさんの方にあった記事です。 AU9月20日携帯ウォッチにあった記事ですね。スキちゃん失礼しました。スキちゃんは正しく上げてくれてるよね。はい、携帯ウォッチにあった記事です。ドコモiPhone XS、XS Max、XR に適用される割引キャンペーンを案内という記事が上がってました。 NTT ドコモは iPhone XS、XS Max、XR に適用できるキャンペーンを明らかにしました。XS と XS Max の予約はすでに開始されています。発売は9月21日、10R の予約は10月19日から、発売は10月26日ということですね。で、新しい iPhone に適用できるキャンペーンはドコモの家族紹介特典、それから家族割引、あ、家族まとめて割、オンラインショップ限定特典、下取りキャンペーン、あ、下取りプログラム、機種変更応援プログラムプラスの5つです。すでに提供されているキャンペーンの対象機種に新しい iPhone が加わる形になりますと。ドコモの家族紹介特典は、対象は他社からドコモに乗り換える家族を紹介したユーザーです。乗り換え1回線につき D ポイント1万ポイントが申請されますと。キャンペーンサイトでエントリーが必要で、期間は11月の30日まで。次に家族まとめて割、対象は家族で2台以上を購入し、対象のプランかつシェアパックまたはシェアオプションで契約するユーザー、端末購入代金がその場で1台あたり5184円割引になります。こちらも11月30日まで。あとオンライン限定特典、こちらの対象はドコモのオンラインショップで 対象プランで契約して購入したユーザーです。1台の購入でも新規 MNP なら5184円の割引に、機種変更なら D ポイントで5184円分還元しますということで、こちらも11月30日までで、ドコモオンラインショップでは9月から契約事務手数料が撤廃されていますと。通常2000円から3000円かかってたんですが、これが0円になってますということですね。あと下取りプログラム、対象は端末購入時に現在持っている iPhone やスマートフォンを下取りに出すユーザーです。 iPhone を下取りに出した場合、端末購入時に最大64000円の割引がありますと。これは iPhone X とか8とかってことかな。この値段が設定されるの10かな、8はもうちょっと安いのかな。そして最後に機種変更応援プログラムプラス、こちらは、対象の機種を購入したユーザーが1年後から2年目、13ヶ月目から25ヶ月目までに新たな機種を購入する場合、最大6万ポイントを還元しますと。対象はiPhone XS、XS Max、XR です、プログラムの月額費用は無料ですということだそうですね。ポイント還元の条件は12ヶ月以上プログラム契約や端末の利用を継続すること、また同プログラムでの機種変更では正常な状態の旧機種が回収されることも条件となりますということだそうで、購入される方お得に買えるようにうまくプランを使うといいんではないかなってことですね。はい、ジミちゃんこんばんは、江口さんもこんばんは、雨降ってる、なりちゃんもこんばんはです。それでは次、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 iPhone XS、XS Max、iPhone R の eSIM 運用についてということで、 eSIM 絡みの、詳しい情報が出てましたんで、紹介したいと思います。 Apple がサポート情報の iPhoneXS や XS Max のデュアルSIMについてというものを公開しているそうですね。 iPhone XS、XS Max はナノ SIM と eSIM で2つのモバイル通信プランを使い分けられ、 eSIM はデジタル SIM なので物理的なナノ SIM を使うことなく通信事業者サービスが受けられると説明していますと。ただし中国、香港、マカオで販売される端末は除くということで、この3カ国に関しては、SIM の2枚出し、私は SIM トレイが2つあるのかと思ったら違うんですね。 SIM を2枚重ねて iPhone の中に突っ込むような形になっているようです。なのであのリーク写真でSIM トレイが2つずつ写真が写ってましたけど、ああいう形ではどうもなさそうですね。で、eSIM はソフトウェアアップデートにより年内に利用できるようになりますと。ナノSIMなしでキャリアが eSIM をサポートしている場合、eSIM を唯一の携帯電話プランとして利用、使用できますと。いうことですね。そして、プライマリー電話番号とセカンダリー電話番号の運用方法を簡単に選択できる設定が用意されています。2つの異なるキャリアを使用するには、iPhone がロック解除されている必要があります。ということですね。で、設定 定の中のキャリアに移動してセルラープランの追加をタップすると、キャリアが提供した QR コードを iPhone でスキャンします。各キャリアが提供するアプリから携帯電話プランを設定することも可能となると、店舗に出向かなくても契約はできるということだそうですね。iPhone XS、XS Max、XSR は複数の eSIM を保存することができますが、使用できるのは一つだけと。まあ、これは iPad に入っている Apple SIM と同じですよね。そしてリアル SIM、リアルスタンバイの場合、電話アプリのキーパッド上に表示された情報ボタンをタップして、プライマリー電話番号なのかセカンダリー電話番号なのかを変更することが可能ですと。 iMessage、FaceTime、SMS、MMS も同様ですと。セカンダリー電話番号は電話番号を切り替えずに電話と SMS が利用可能です。なお、海外旅行時にプライマリー電話番号を維持しながらセカンダリー電話番号をデータ通信とすることも可能ということなんで、まあ、例えばこれが使える場合は日本での電話待ち受け状態にしてデータ通信は現地 SIM を使うということが可能なのですが、ただ日本がこれが対応していないと、現時点で対応するという発表もないんでね、せっかく便利な機能なのに日本ですぐに使えないというね、大変残念なお話なんですけどもね。はい、それでは次の記事ですが、こちら気になる機能さんの方にあった記事です。iPhone XS と XR に搭載されている壁紙がダウンロード可能にという記事が上がってました。iPhone XS はバブルというタイトルが付けられたオリジナルの壁紙が3枚搭載されています。で、3枚ともこちらのページからダウンロード可能ですということで、これリンクがついてるんですよね。また iPhone XR には同じくバブルというタイトルが付けられた12枚のオリジナル壁紙が搭載されており、こちらのページからダウンロード可能ですとなっているんですが、皆さんちょっと確認していただきたい、このこちらのページのリンク踏んだ時に私の環境ではなぜか iCloud のベータ版へ飛んでいくんですよね。皆さんこの壁紙がダウンロードできるページに飛んでいきます？ちょっと確認をしていただきたい。これ記事紹介した方がいいんだけど、私紹介するように準備をしている最中にこちらのページってタップするとね、なぜか iCloud のベータ版に飛んでいくんですよ。これは気になる気になるさんが URL の貼り付けを間違えたのかなという気がしてるんですけどもね。ね、ダメですよね。iCloud で飛んできますよね。これもしかしたら気になる気になるさん気がついて URL を直してくれるかもしれません。これ今収録してる現時点ではダメですんでね、時間を置いたらもしかしたら可能かもしれません。あとこれ元記事が 925Mac さんのどうも記事で、下の方へずっとページをスクロールしていくと925Mac のリンクがあるんですね。こちらからだともしかしたらいけるのかな。こちら英語の記事になりますけどもね、こちらだとどうなのかな。ここには リンクがあるのかな。記事に関してはもしかしたらしばらく待つとダウンロードできるかもしれませんので、私がどうこうできるレベルの話ではないんですけどもね、はい、一応こういう記事が上がってるよということでね、よろしくお願いしたいと思います。はい、スキちゃん看護師さんが来たということですんで、ここからは私が URL を貼り付けなきゃいけませんね。これ URL が長いな。ツイッターの方に上がらない、ツイキャスのタイムラインだけには URL を上げておきたいと思いますが、こちらテッククランチさんの方にあった記事ですね。アップルは iPhone XR で 3D タッチが失敗であることを認めたという記事が上がってました。XS、XS Max には 3D タッチが搭載されていますが、 XR は 3D タッチがないというのをね、発表会の時に、公表してましたけども、もともとはこれ 3D タッチを載せようとしてたのかな。XR こちらは、3D タッチ、まあ3D タッチを使ってる人がほとんど現状いないということもあったようですね。はい、まあ、この記事の中では 3D タッチが失敗だったというふうな記事にはなってますね。皆さん 3D タッチって使ってます？っていうか 3D タッチって8からだっけ、7もついてましたっけ。 3D タッチ、 D タッチは私も言われてみれば 3D タッチ10であんまり使わないんですよね。来年以降 3D タッチが果たして乗ってくるのかどうかもね、ちょっと微妙なとこではあるような気がしますけどもね。はい、それでは次の記事ですけども、こちらはエンガジェット日本語版ですね。 URL を貼っておきますね。あ、6S から乗ってたっけ。はい、ジミちゃんありがとうございます。あ、スキちゃん終わった。じゃあこの次からまた URL 貼り付けお願いしますね。はい、こちらエンガジェット日本語版にあった記事です。iPhone XR の発売遅れ、実はハードウェア製造ではなくソフトウェアが原因、アップルが調整中との噂という記事が上がってました。今年の6月韓国のメディアがLCD パネル生産を担当するJDI と LG がぶどまりの悪さに直面していると、 いう報道がどうもあってですね、私これあんま見た記憶はないけどな。で iPhone XR 発売、ハードウェアの供給問題のため遅れているのではないかという見方が主流だったんですけども、どうもそうではないと。アップルはディスプレイの仕上がりに満足がいかず、土壇場まで製造業者と調整を続けていると。さらにアップルは短期間だけ、iPhone XR を生産したものの品質は要求水準に達していなかったと。そのため製造業者はディスプレイの素材をノッチ型に削らせる一方で、自社はソフトウェアエンジニアリングにより LCD のビジュアルを改善し続けているという趣旨のことを語っているということで、まあハードというよりもソフトウェアの、手直しに、まあ、時間がかかったための同時発売ではないということらしいですね。ということで、まあ 10R は若干一月ほど遅れるのかな。 10R 行く人いるのかな。この空張りはなかなかいいかなって気はしますけどもね。ただカメラが一つってのがちょっと気にはなりますけどもね。果たしてまあ遅れた分だけ待つ人がいるのか、それとも売れ残るじゃないな売り上げが落ちるのかってとこですね。月ちゃん、うちの子、あ、息子ちゃんは 10R 狙いかなるほどね。はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。エアパワーの発売は来春以降に、設計上の問題により発売中止や設計変更の可能性もという記事が上がってました。アップルのワイヤレス充電マットエアパワーは2018年内発売と案内されていたものの、先日の発表イベント後にひっそりと公式サイトから姿を消してしまったのですが、情報筋よりの話としてエアパワーの問題点などに関する情報が公開されているということですね。エアパワーには複数の内部情報筋により確認されている設計上の問題がいくつもあり、一つ目は熱管理の問題で、現在のところエアパワーは発熱がひどく性能の低下を引き起こすようですと。2つ目はバグだらけなデバイス間の通信ということだそうですね。あと充電速度の問題、充電レベルの全体的な精度の問題などで、置かれた全てのデバイスの充電状況を監視し、 Apple Watch と AirPods の充電データを iPhone に送信する機能のソフトウェアとハードウェアに問題があるようですと。3つ目は干渉の問題で、AirPower の内部には iPhone、Apple Watch、AirPods をどこに置いても充電できるよう、様々なサイズの充電用コインが21から24個搭載されており、このコイルが干渉し、充電マットの効率を低下させ、発熱の問題にも寄与していると。問題だらけですね。これはなしになるんじゃないかなって気がねするんですけどもね。なんかアップルウォッチの充電がなんかうまくいかないっていう話も聞きますね。はい、まあそこまでしなくても他のとこからいろいろ出てきてるからいいんじゃないってね、気がしなくもないですけども、ただ AirPods の充電ケースは出してほしいなと気がしますけどもね。 まあどうなるやら、とりあえず年内はなさそうな感じではありますけどもね。そう、散歩さん、ダンボさん、技術的に難しいって話してらっしゃいましたよね、 B サイドで。はい、それでは最後の記事です。こちらはスキちゃんが今日お休み中に探してきてくれたニュースなんですけども、ライブドアニュースにあった記事です。実は iPhone XR の R には大した意味はないのかもっていう記事が上がってました。まあ、iPhone 型番の後ろにアルファベットをつけますよね。 S とか、まあ、今回 R がついたんですけども、まあ、今回発表された iPhone X の X、まあ、この X はもう当然ローマ字の10の意味ですよね。で、 10S の S、これは2分の1という意味を持つんじゃないかと。そして 10S Max はディスプレイが過去最大の大きさであることから Max ではないかと。プラスでも良かったのかもしれませんけども、ただ8プラスが併売されるんで、8と10の、まあ、画面サイズ同じではないんでね、プラスよりもでかいからマックスというふうにつけたのではないかということですね。あと 5C の C、 これはカラーを意味してるんじゃないかと。そして iPhone SE の SE はスペシャルエディションではないかということだそうですね。で、今までついてきたアルファベットとかはある程度予想がつくんですが、今回の R に関しては想像がつかないということだそうですね。確かに R、 まあ当てはめりゃ何でも当てはめられるのかもしれないけど、R でパッとこう思いつくものがね、出てこないですよね。で、このライブドアニュースさんの方ではこの R、なぜ R になったかということなんですけども、これはワンプラスに気兼ねしたという説を挙げてらっしゃいますね。本来はアルファベット順で S の後に位置する T でもよかったものの、すでに中国の大手スマートフォンメーカーワンプラスが何年も前から T シリーズをリリースしていたために、仕方なく T が使えなくなったと。で、 S の一つ前の R を選んだんじゃないかという大胆な説ですね。本当かな。まあ、なのでこの 10R の R、 大した意味はないんじゃないかという解釈もあると。皆さんはこの R は一体何だと思いますかね。レギュラーぐらいかな、思いつくの。誰だか、リボーンとかって、あ、リンゴ、リンゴね。でもそれ日本語じゃない。英語なら A じゃないと、アップルでいかないと。リンゴの R はまずないでしょうね。レインボー、あ、レインボー、6色リンゴに戻る。まあ、確かに XR は、あ、いや、 10R は6色展開だもんね。確かにレインボーかもしんないね、もしかしたら。散歩さんはん ちゃい、字がちっちゃくて読みにくく見えない。合理的じゃないかな。ハムトンクスさん、やっぱりホンダの真似。スキちゃん、わーいって何？何を喜んでるんだい？当たったなんかくれ？え、なになに？何か起こったのかい？レイショナル、あ、レイショナルか。うん。まあ何か意味はあるんじゃないかなとは思うけどね。それをアップルが公表しないからね、何とも言えないってとこはありますけどもね。さあ、果たして今回の R は一体何なのか。微妙ですよね。ということで本日のニュースは以上です。はい、ツイッターのコメントを紹介しておきましょうかね。15日日付が変わって9月14日をアップロードした後からかな、ガンちゃんが昨日拝聴したポッドキャストその2ってことで空海王が入ってますね。ありがとうございます。それからうーちゃんが大変なことに、ああついにひょっとしてまだ交換可能かなってことでアップルウォッチがハマグリになってしまってますね。これは、ディスプレイ側が持ち上がった感じ？外れた感じ？バッテリーも若干膨らんでる。これで持ち上げられてしまったんでしょうね。あ、これどうなったんだろう。交換できたのかな？ちょっと気になりますね。はい、ありがとうございます。そして、ガンちゃんが、あ、さっきは昨日で今日拝聴したポッドキャストの中に空海が入ってますね。ありがとうございます。そして日付変わって16日になってスキちゃんのニャンニャンこまち9月15日号がアップロードですね。チュリーちゃんが1738回とニャンコマ拝聴、スキちゃんの元気な声安心です。それは素晴らしい病院食の影響か。でも今の病院食は細かな心遣いがされてますねってことをいただきました。ありがとうございます。うん、追加料金は払わなきゃいけないんですが、サイコロステーキなんて本当に病人の食事かってね思いますけどもね。ございます。そして16日今日拝聴したポッドキャストで空海が入ったニャンコマが入ってんですね。元気そうで安心しましたということですね。ありがとうございます。コメントはそんなものかな。はい、ありがとうございます。スキちゃんこれ何？六色リンゴ。それ日本語じゃん。六色リンゴ。ローマ字で書いてあるけど。ノラちゃんこんばんは。お散歩さん私と同じですね。初代かな。だったらシリーズ1に変わると思いますよ。だからスキちゃんのも膨らむとシリーズ1に変えてもらえるんだけどな。膨らまないと。あと外科系は食事制限がないですからね。でもダイエット食はどうなった。あ、スキちゃん耳が痛い。まあ、スキちゃんは今私のお 下がりの初代 iPhone 使ってますけども、これがね膨らんでくれるとね交換できるんだけどな。スキちゃん膨らましなさいよあとねスキちゃんアップルウォッチを買う気満々になってますよ。ワクさんアップルウォッチをね、うん、スキちゃんご飯半分はついてますよ、でも1キロしか減ってなかったですね。お散歩さんご飯だけではなかなか減りませんね。今は運動もできないし、うん、あんまりバタバタするとねまた看護師さんに怒られますからね。ただ今日はねスキちゃんアイスクリームを食べてショートケーキを食べて、晩ご飯は敬老の日ということでちらし寿司を完食してしまったんでね今体重計乗るとやばい状態ですよ。小白さん炭火で炙るとお餅みたいに膨らむかも。アプローチハムトンクさんなんだって今日はねあのアイスクリームを病院の中のローソン行って買ってきて食べたらしいんですよね。でその後会社の同僚かなお見舞いに来てくれてショートケーキを持ってきてくれたらしいんですよ。でこれがね冷蔵庫に入らないということで食べちゃったってでその後晩ご飯が来ることになってて、晩ご飯嫌いなものが来るといいなって言ってたら、なんとちらし寿司が来るというねちらし寿司と茶碗蒸しとすまし汁だったかな。私は完食したというふうに聞いたんですけども、多分完食したんでしょうねのらちゃん羨ましか、あの写真送ってきてくれましたけどね、エビが3匹とあとアナゴかなが乗ってましたね。チラシですよ、美味しそうでしたよ。のぶすみさん敬老の日でケーキですか。あ、ケーキはね敬老の日じゃなくてお見舞いです、スキちゃんへのでスキちゃんの病室のね冷蔵庫ってあのほんとペットボトルが入るぐらいのね奥行きしかないんですよ、薄っぺらな冷蔵庫なので、ケーキとかねそういうもん入れられないんですよね。お散歩さん、私も引っ越してから食事量をいろいろ考えているけどなかなか体重が減らない、この夏は暑くて散歩できなかったのが響いてるかな。まあ暑いとこね散歩はできないですよね。ジミーちゃん、スキタンあと4キロどうやって減らすんだろう。だから1週間で1キロ減ったからあと4週間かかるってことですよ、退院まで本当くんさん減らす気ないでしょう。そんなこともないみたいですけどねスキちゃん、お腹の冷蔵庫に収まるしかなかったのです。お腹は冷蔵庫じゃないよ、温蔵庫だよ。爆散ダイエットのために入院延長、ムラちゃんきっと倍になってるハムトンクスさん、借款法が変われば数字上減る借款法スキちゃん減らす気はありますまあご飯ずっと減らされたまま頑張ってますからね、減らす気はあるんだと思いますよ。ただ減らす環境にならないというねまあきっと明日から頑張るんですよ、病院の中歩き回って 今日のスキちゃんの歩数は一体何歩歩いたんだ。私のとこで見れますけどね、4273歩。歩く距離はそこそこ歩いてんのかな。のらちゃん遠慮覚えよう。でももらったものはね、やっぱり食べないとね。取っておけ、おけるものはいいんでしょうけどね。ケーキもなんかフルーツがいっぱい乗ってたケーキらしいんでね、これは食べてしまわなきゃいけないっていう月ちゃんの判断だったようですよ。周りの人にあげれば、今スキちゃんの部屋は4人部屋だけど2人しかいないんですよね。でもう一人がね、おばあちゃんがいらっしゃるんですけどもね、まあ、あのおばあちゃん足の手術だから胃は大丈夫なんじゃないかな。ね、腐らないお菓子は手をつけてませんよ。お見舞いのリクエストしといたらいいかもしれませんね。日持ちのするものをお願いしますって。小学さん、洋菓子より和菓子の方がカロリー的に良かったのにね。どうだろう、でも洋菓子でもカロリー高いのあるんじゃない、わかんないけど。あんこたっぷりなんて言うと結構カロリーありそうですよ。ハム特製が餌をあげないでください。これが内臓系のね、入院だったら多分皆さんそんなに食べ物を持ってくることはないんでしょうけどね。外科系の入院なんでみんな安心していろんなものを持ってくるんでしょうね。ちゃん、そしたら退院後帰って太る。まあ痩せてガリガリになって出るよりはいいんじゃない、ちょっと太ったぐらいが。なんて言うとスケちゃんが無責任なって言うんですけどね。スキちゃん全開ですよ。あんこは糖分、あんこは糖分は多いけど食物繊維も多いので吸収されにくい。洋菓子は乳脂肪分など脂質が多い。ああなるほどね。土曜日もね、私がお見舞いに行った日はお昼ご飯は病院食を止めてもらって、病院の中にあるレストランへね一緒に行ってカツカレー食べたんですよね。だから土曜日も結構食べてる。ただカツカレーを食べた後ね、自動販売機でフローズンを買って食べてたんでね、その後スキちゃんお腹壊してたんでね、ちょっと体重減ったかもって言ってたんですけどね。月ちゃん、看護師さんにお見舞いの人と間違えられるようになっちゃった。え、月ちゃん自身が。それはダメだよ、ちゃんと病人病人しとかな。小学さん、お金のお見舞いは退院後のお返しに迷うからね、そのあたり考えるとよし悪し。ハムトンクさん、カツカレーってすごい。 さすがにね、あの病院でご飯減らされてる関係で胃がそんなに大きくなかったのか、ご飯を少し私の方に回してましたけどね。カツカレーを美味しそうに食べてましたよ。前やらなんやらがいっぱい来てて、病院へ来た時よりもね、多分退院する時の方が荷物が増えるんじゃないかって、どうやって持って帰ろうって悩んでますけどね、スキちゃん。もう幸いというか、病院の中にローソンがあるんで、宅急便でね発送はできるらしいんですけども、ただ段ボールを用意しろって言われたらしいんでね、段ボールをどこで用意するかは今スキちゃん迷ってますけどね、会社の人に段ボール持ってきてもらおうかってね。タクシーとかで帰るとね、結構タクシー料金かかるんですよね、距離があって。ダンボール看護師さんが探してくれる。よかったよかった。っていうかそんな感じは普通いないかもな。ハムトンクさん、病院に集荷を頼む。あ、ローソンがあるんでね、あのローソンで発送はできるんですよ。は一旦行かないの。あの土曜日だったらね行ってあげるよって言ったんですけども、どうも土曜日の退院は基本的にはないって話らしいんで、あ、それも看護師さんに聞いてみるって言ってたんだな。それはまだ聞いてみてないんだよね、スキちゃん。荷物を宅配頼む感じはおらんらしい。あんまり聞いたことないよな。散歩さん、薬などの段ボールがたくさんあるよ。あ、ただナースステーションにはないでしょ、薬局にはあっても。だから看護師さん、薬局とかそういうとこで調達してくれるって話だと思いますけどね。スキちゃんもぼちぼち退院の準備をね考えないといけない状況になってますよ。一旦が休めばいい。そう、休めばいいんですけどね、なかなか休めないんですよね。散歩さん、週末は会計窓口が開いてないかな。各種資料用の発行はありそうだけど。スキちゃん、そうそう、薬局に聞いてみてくれるそうです。ほんと優しいスタッフさんが多くてありがたいです。あの土曜日退院のこともちょっと聞いてみときにさよ。あ、これ業務連絡ね。知り合いの病院から薬の缶の大きいやつをもらっておもちゃ箱にしてた。ハムトンクさん、そういえば退院のめどは立ったんですか。ジミーちゃん、再生会なら土曜でも退院できるのに。ああ、浜田はね国立病院なんでね、多分お役所仕事で土日は会計は出ないんじゃないかな。多分。 支払いはできるかもしれませんけどね、計算はしてもらえないんじゃないかなって気はしますけどね。ってなとこですかね。あ、一応採血して問題なければ今週末あたりできそうです、まあ、今週末が目処だからね、まあ、サイコロステーキも食べなきゃいけないしね。お散歩さん、最近は会計窓口が銀行の支店になっているような病院もあるので、そういうところは難しいでしょうね。私の知ってる病院でそういうのはないな。出雲の県立病院は会計は機械でやるんでね、お金のやり取りは基本的に。だからお金の支払いは機械相手にできるんですけども、退院の時には精算してっていう、その計算は多分人がやるんですよね。看護師さん来たっけ、聞いてみる。リアルタイムに確認ですな。まあ好きチャンスで5つならね、再生回なんで、その再生回土曜日でも退院できるっていうパターンが使えるんでしょうけどね。さん、看護師さん若い、かわいい。私が見舞いに行った時には、まあ、若い人もいるし年配の方もいるし、いろいろですよ。あと病院の横に看護学校があるんでね、そこの研修生っていうのも多分いるんじゃないのかなと思いますけどね。男の看護師さんは僕は会ったことないな。いるのかな。おっさん、高額医療費の申請していると土曜日は難しいかな。あー、しきちゃん知ってたんじゃなかったかな、多分。どうなんでしょうね。例えば土曜日に退院するからって日曜日に清算してしまうっていうのはできないでしょうね、多分。その辺融通が効くといいけどね。大隅さん、浜田病院のホームページに次の通り書いてありました。退院は原則平日の午前中とさせていただいております。確かにスキちゃんと同部屋になって退院したって人は午前中に出ていくって話は聞いたことあるな。ただあくまでもこれ原則なんでね、この原則外が土曜日も当てはまるのかどうか、平日の午後ってのが原則外っていうのはかもしれないですけどね。生産が終わらないと退院許可が出ない、うん、そう、今週も3連休なんですね。2週連続の3連休もう私的には3連休って何って話ですけどね。大隅さん、土曜日だと割増し賃金を払わないといけませんから。他の病院に転院する場合かな、原則以外、あ、例外ってことか。どうなんでしょうね。 多分今スキちゃんがリアルタイムに確認を取ってんじゃないかと思いますけどね。ハントンクさん、じゃあ支払い拒否し続けたらずっといられるのね。多分ね、支払い拒否をし続けたらね、私に請求が来るんですよ。私判をついちゃいましたんでね、保証人の。それはそれで困るよって気がしますけど。じゃあそれで行こうじゃないですか、サムトムさん。保証人オツ、オツじゃない。最初は患者本人に請求、逃げたら保証人が支払う。あ、逃げたら保証人が支払うのか。ずっと居続けてる場合は私のところには来ないのかな。好きと逃げて逃がさねえよ。退院は用にアマゾンの欲しいものリストを公開する。あ、土曜日もありだそうですが、てんてんてん、なんかそのてんてんてんがなんだ。ケイちゃん一旦払ってくれるの優しい。あ、なんか降りづらいですか。野娘さん、業務威力妨害で法の執行機関のお世話になる患者さんが、ん、それは何、居続けたらってこと。それ業務威力妨害じゃなくて威力業務妨害の間違いじゃない。のぶすみさん、威力業務妨害ってのは聞いたことあるけど。さんぽさん、そもそも週末だと退院許可を出す担当医が休みでいないかも。あとね、先生はねいらっしゃいますよ、どうも。あ、日曜日はどうかな、土曜日はいるみたいですよ。まあそこのとこはちょっとまたスキちゃんと入念な打ち合わせをしたいと思いますよ。はい、ということで今日はこんなところで終わっときましょうかね。以上、空海 IT ニュース1739回9月17日でした。お届けしたのはみっちゃんと裏方のすきちゃんでした。それではまた明日、ただものだんだん。
Soraumi IT News。